キリストに習いてと題して御言葉を倉島先生に取り継いでいただきます。
聖書を朗読します。新約聖書マタイの福音書11章25節から新約聖書の21ページです。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。すべてのことが私の父から私に渡されています。父のほかに子を知っている者はなく、子と子が父を表そうと心に定めた者のほかに父を知っている者は誰もいません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。主の言葉です。おはようございます。今日は茅ヶ崎から来ました、倉島さときと申します。現在ですね、湘南キリスト教会、ジェカの湘南キリスト教会に、席を置いております。あと詳しいことは礼拝の後に話すということですので、早速御言葉に行きたいと思います。キリストはまず天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえますと、この世界すべての創造主である神を賛美しました。それでクリスチャンである私たちもですね、何があってもまずこの天地万物の作り主である神様を賛美して、そしてこの礼拝を始めています。つまりですね、この全世界全宇宙を作り治めている唯一の神なんていうですね、この途方もない神様を教えているのはこの聖書以外にはないからです。これはすごいことでしょう。すごくないですか。神が作ったということは、すべてが神様から出ていて、すべてが神の作品だということですから、私たちはですね、優れた人や、何でもできる人を見るとですね、もう、わあすごいって言って褒めちぎります。人間だけじゃなくてですね、その人が作ったものでも言いますよね。今度の iPhone ちょっとやばいとか言ってですね、持ってる人もすごいやばいとか言ってですね、でも本当は作った人がすごいわけですよね。あれを作ったその人の中にはその日本の零細企業も入ってるって聞きましたけども、だから本当にすごいのは神様なんです。人も全てのものを作ったのが神なら褒めたたえるべきは神様です。キリストがこの神を褒めているのが、キリストはだから神を褒めていますけれども、それがどんな時であるかというと、その時イエスは言ったのだと、わざわざ聖書にですね、その時って書いてあるんですけれども、これが何ていうかですね、普通言わない時なんですよね。私たちじゃ普通言わないだろうっていう、でそのことが前のところに書いてあるんです。それはこれまでですね、一生懸命このイスラエルの国中、まちまち村々を歩き回ってですね、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと繰り返し告げてきた、そして病気や障害を持った人たちをもう寝る間も惜しんで助けてきた、今の医療でもできないほど完全に治療して、そして死んだ人まで生き返らせたって書いてありますね。神の力を持つ者、神が使わされたキリストとして、これまで公に現れてきた。で、このことはですね、あらかじめ予言されていたことです。予言というのはもう前もって言われていた。旧約聖書に予言書ってたくさんありますけど、それすべてキリストが現れる700年800年も前からのものですが、すべてキリストを予言していて、 この時代、みんな知っていたことですね。もう2000年前なんですけど、もうすでにみんな旧約聖書で預言書で言っていることを知っていた。だからこの時みんなキリストが現れたのかもしれないと、あの聖書で言われているキリストがこぞって集まってきた。ところが集まってはきたけれども、みんなこのイエスを信じようとはしなかった。そのネガティブな反応が書いてあるわけですよ。20節。それからイエスはご自分が力ある技を数多く行った町々を攻め始められた。彼らが悔い改めなかったからである。悔い改めないっていうのはですね、信じないっていうのと同じことです。聖書では悔い改めと信仰、それは表裏一体、コインの裏表です。つまりキリスト教の信仰とは、まあ、ただ知ってます、教会に行ったことがありますっていうだけのことではなくてですね、本気で信じるということです。信仰とはその人の生き方の基本、人生の土台、キリストのような生き方になっているということです。神は創造主の神なんだって、まあ、本気でそれを信じるだけでもですね、本当なんだと、それは、そして生きるだけでもだいぶ違う生き方になると思うのです。人生の意味や目的が何だかわからない。自分は自分のものなんだから、自分の好きなように、自分がいいと思うように生きればいいじゃないかと、そういうのとですね、自分の人生は神のものだと。神がこの自分をも目的と意味を持って作ったと信じているのとではだいぶ違うんじゃないんでしょうか。良いことがあったらですね、何ですか、自分を褒め、自分にご褒美とか、それとも何があっても神様を称えるかでは違う結果になるんじゃないんでしょうか。それでイエス・キリストはこの予言の通りに現れて、人々を教えて助けて神の力を表したのに、誰も信じようとはしなかった。誰もキリストについていくか生き方をしようとはしなかった。このわずかな弟子たち以外は、まあ、今の教会で言えばですね、せっかくこういうなんていうか、その特別集会を開いて、でコンサートもやって、でも誰もクリスチャンになろうという人はいない。そういう時にイエス様は言われたわけです。25節。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。すべてのことが私の父から私に渡されています。父のほかに子を知っている者はなく、子と子が父を表そうと心に定めた者のほかに父を知っている者は誰もいません。イエス・キリストはただの人ではありません。ただの預言者でさえもありません。預言者を超えたものだって9節に書いてありますが、ここで天地万物の主なる神を父と呼んでるのです。神を父と呼ぶなんて、そんな人預言者でも聞いたことないんです。生まれて自然に神様のことを父って呼ぶ人いますか。我が主、我が神とは言っても、アブラハムもモーセもダビデも神様を父、お父さんなんて呼ばなかったんです。それがイエス様は、ただ本当に自分は神の子だから神様を父と呼んでいる。はばかることなく神を父と呼んで、自分をその息子って言ってるわけです。ここだけじゃなくて、福音書の至るところで何のためらいもなく、自分を神と同等の存在としてものを言ってるんですよね。これはイエス・キリストは神が人となった存在だという、もう紛れもない事実です。まことの人であり、まことの神という、このキリストの、まあ、二世一人格と言いますが、それを私たち教会は信じています。だから私たちは、この西暦の初め頃、ユダヤのベツレヘムの片田舎で、その落ちぶれたダビデの家系の血筋で、大工のヨセフの言い名付けの乙女マリアから聖書に記されている通りに生まれたこの人を、30歳で大工を辞めてキリストとしてこのイスラエルの町々を弟子たちを連れて旅をして神の国の福音を説いて回ったこの人を、それは預言者のようではなく、 自らを神の子として私を信じなさい、私についてきなさいと教えたこの人を神と信じているのです。キリストを神とすればですね、この聖書の辻褄が合わないと思うところは全て納得できます。知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。父と、あ、すいません、子と子が父を表そうと心に定めた者のほかに父を知っている者は、ごめんなさい、誰もいません。実際にキリストに会った人々の多くはイエス・キリストを信じようとはしなかった。つまり人生をかけて生き方の土台として神としてイエス様を信じなかった。同じマタイの福音書に三条の説教っていう、これも有名なイエス様の話が載っていますが、その最後で、最初が有名ですが、最後でキリストは自分のことを信じるとは、自分の言葉を信じるとは固い岩の上に人生を築くことだって言って話を終わってます。それ考えてみるとすごいことでしょう。で、その話を聞いた人たちはだからまるで神様のようなその権威に皆驚いたとまで記されているんですけれども、がそれでもイエス様から直接その話、分かりやすい話聞いても信仰には至らなかったんですよ。キリストの言葉を信じて自分の人生を立て直そうとはしなかった。知恵ある者や賢い者とはそういう人たちのことです。逆に幼子たちっていうのはキリストを素直に信じた人たちのことです。幼子のようにって、それはですね、全て頼るっていうことです。幼い子供は人生、生活を親に頼ってますよね。依存している、親に頼るように自分の人生をキリストに託すんです。神を信じるっていうそういうことです。神に信頼せよ、神により頼め、神が心配してくださる、神が私の味方であるなら何を恐れようか、聖書で何度も言われていることです。しかし皆キリストに素直に子供のように明け渡すほど無邪気にはなれない。人生経験とこの現代人として成功した自分の価値観を手放さないでいる。それでいて皆ありふれた、しかし自分ではどうにもならない問題を抱えているではないか。でもこの多くの人が悔い改めないこの現実さえも、すべてこれは神と御子キリストが定めた通りだと。キリストを信じる信仰さえも人の予測や思惑を超えた神の定めた神の選びだって言ってイエス様は宣言しているんです。ここでまず神を褒めたたえ、神の選びを宣言して、そしてイエス様はこのあの圧倒的な招きの言葉を言われたのです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。教会の看板にもよく書いてある、大牧者の招き言われる、偉大な福音の御言葉なんですけど、なんかちょっとクリスチャンの人たちは慣れちゃってますよね。でもこの御言葉はイエス様がですね、キリストとして神の立場に立たれて、そして神として全ての人を招いておられるんですよ。これはだから未来に向けて言われている言葉ですよね。これから信じる人たちに向けて。で、招きとは招待っていうことです。教会で招き招きってよく言いますけど、それは招待っていうことですよ。神が救いに招いている、キリストが自分の国に招いている。しかもこれはですね、王の祝宴への招待状です。今王様の祝宴なんてイギリスぐらいでしかやってませんけれども、我々結婚式や何かでもこれは同じことですね。普通招待状はあらかじめ選んで決めた人に出すもんですよね。そしてこの招待状は正式な決まった形の定型文が使われますけれども、この有名なキリストの招きの言葉もですね、これ実は昔からの聖書の言い方がされてるんですよ。すべて疲れた人、重荷を負った人っていうのは、 これはもう旧約聖書の有名な箇所が使われているんです。まあ、聖書の中にもありますけども、エレミア書にこの招きと同じ言葉があるんです。エレミア書でまず思い浮かぶのは、まあ、読んだことがあるならばそれは何ですか。苦しみからの解放ですよね。苦役からの解放。キリストの約600年前、まあ、紀元前586年にイスラエルの最後の南王国が滅ぼされました。そして人々はバビロニアに引いていかれた、まあ、いわゆるバビロン捕囚で家畜のように奴隷となって、鎖縄でつながれて手足や首にも枷をつけられた。そのエルサレム滅亡の預言者エレミアがですね、イスラエルに負わされた首輝って盛んに言ってるんです。首輝、まあ、それは牛、本来は牛の首にかけて重荷を引かせるものですけれども、イスラエルの人々もその家畜のように王も民も枷をかけられて引かれていった。それは全て神への反逆、神を信じなかった罪によるとエレミアは告げています。その首、バビロンの首輝を負った人々にもこの招きと同じようにすでに神の言葉が言われたんです。エレミア書の31章25節にあるんです。旧約だと1351ページに書いてあるんです。ちょっとそこを読んでみます。私が疲れた魂を潤し、すべてのしぼんだ魂を満ち足らせるからだって。私ってひらがなで書いたのは神様ですよね。それはキリストの預言の、もうそこはですね、その旧約聖書のエレミア書のその箇所はキリスト預言のメシア預言って言いますけど、最高峰って言われる慰めの書の一部分ですね。キリストはこのエレミアの言葉を、言葉通りに来てエレミアの言葉を自ら告げているわけです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。休ませてあげる、その後の安らぎって、もう聖書では同じことです。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます。キリストに人生を任せる人にイエス様はさらに、私の首輝を負いなさいって言ってさらに招いています。さらに幸いな安らぎを得るその人生への招きが続いているんです。それはキリストの首輝を負い、キリストのものとなって生きるということです。首輝を負う、で負うことにはですね、それは意味と目的があります。キリストはさらに言われます。私から学びなさいと、ここにはですね、すべて疲れた人、重荷を負った人の方に私たちは行っちゃいますけど、実はここには3つの招きがあります。私のもとに来なさい、私の首輝を負いなさい、私から学びなさいと。で、じゃあ何をキリストから学ぶのか。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。キリストの首輝を負って、キリストの柔和さとへり下りを学ぶんです。キリストのようになるんです。キリストに習いて、農場の少年って、ワイルダーの少年文庫、ご存知ですか。うちの末っ子がですね、一番好きだった本なんですけど、子供の時ですけど、アメリカの開拓期のその農場の少年アルマンゾがですね、大好きな、もう尊敬するそのお父さんのように、自分も農夫として、農夫になろうって決意する、決意していくですね。まあ、本当にそれはもう一日の疲れた時にですね、最後に少し読むだけでもほっとしてよく寝れるっていう、疲れた人におすすめの本なんですけど、その中に少年アルマンゾがですね、9歳の誕生日に、プレゼントとして子牛用の小型の首輝を、子牛ですか、お父さんからもらう話があります。でその首輝を2頭の子牛の首につけてですね、進め、止まれって言ってですね、言うことをよく聞く牛にしつけるっていう、 そういう仕事をアルマンズが任せられる、任せてもらうんです。でただしつけるって言ってもですね、絶対に怒っちゃいけないんですね。忍耐強く優しく教えて、子牛と信頼関係を築いていくんです。さらにアルマンズはですね、首輝きの手入れも怠ってはいけないのです。子牛の首に馴染むように首輝きをよく磨いて、また牛から首輝きを外した後もですね、その藁で よくちゃんときれいにして、よく乾かしておかなければいけない。でそうしないと牛の首を痛めてしまうから。その軽くて丈夫な首輝きは、しかしアルマンゾが作ったんではなくて、お父さんがヒマラヤ杉で作ってあげたんですけれども、イエス様も大工でした。だからイエス様も実際の首輝きを作ったでしょう。腕のいい大工だったでしょう、イエス様大工としても。そのイエス様の大工、イエス様の首輝きはもう牛が喜んで引くので有名だったかもしれません。どんな牛にもイエス様が作った首輝きをするとですね、もう心地よくて軽くて牛が喜んで働いたっていう。キリストは十字架の上にあっても心優しくへりくだっておられました。すいません、ちょっと久しぶりなんで飛ばしちゃいました。いいとこなの。しかしキリストはご自身が、キリストが最後に負った首輝き、キリスト自身が最後に負った首輝きはとても重く荒々しいものでした。キリストは最後に自分で自ら首輝きを負ったんですね。神の御子キリストは自ら進んで、その苦しみと恥ずかしめの木のその柱に釘で打ちつけられて血を流されました。イエス様が追われたその首輝きは、私たちの代わりに追われた首輝きでした。すべての人は創造主である神に背き、神を崇めず感謝もせず、神ならぬものを偶像にして握りしめている。しかし父なる神様は罪に、その堕落した罪人を愛し、憐れみ、私たちの咎をすべてご自分の御子に負わせた。これは人間の愛や憐れみをはるかに超えたことです。で、その十字架に身代わりにかかったイエス様は、その十字架の上にあってさえ心優しくへりくだっておられました。キリストは十字架の上においてですね、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれたんです。それは確かに絶望の言葉ですけれども、しかし怒りの言葉でも呪いの言葉でもないんです。神の御心通りに罪人の代わりとなって、ただ神に見捨てられた、そうキリストは言ってるわけでしょ。だから神への従順から出た言葉です。そしてキリストは、父よ彼らをお許しください、自分を十字架につけている者たちのためにも言われたのです。それは私たちへの限りない優しさ、憐れみから出た言葉です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。十字架にかかられて、そしてよみがえられて、今天庭におられるそのキリストが私たちを招いておられます。共に心を合わせて祈りましょう。愛する天の父なる神様、この全世界を作り、そして私たち一人一人を作り、私たちが生まれる前から私たちを選び、そしてこのキリストの十字架によって、このあなたの御業によって私たちを優しく、私たち一人一人の名を呼んで あなたの身元に招いてくださる。神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。御子なる神が人となって十字架で、神様、あなたの御心通りに私たちのために見捨てられた。イエス様、あなたはしかしよみがえられて、そして今天にいて、この御言葉とあなたのお言葉と、そして御霊によって私たちを招いてくださっています。これはあなたの定めによることです。主よ、どうか今日ここに集われたあなたがお選びになったお一人びとりが幼子のように驚きと喜びを持ってイエス様、あなたのもとに行き、あなたの首輝きを追って、そしてあなたに学ぶことができますように。あなたから学ばなければ私たちの人生も家庭も仕事もすべて安らぎを見出すことはありません。どうか私たちをあなたのものとして優しく導いてください。神が人となられたお方、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。